はい、ロケーションウィークリージャパンです。今週は折り込みサービスの高野さんに来ていただきました。高野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では早速なんですけれども、折り込みサービスさんってどんな会社ですかっていう話と、はい、高野さんってどんな人ですかっていうのを語っていただけると。
はい、かしこまりました。まずでは会社のご案内になります。はい、株式会社折り込みサービスという会社になりまして、ですね、ちょっと歴史を語りますと、101年前、はい、1922年大正11年ですね。
一生スタートって初めてです。すごい。サステナブルですね。
そうですね。はい、継続率がなかなか100年というのはすごいこと当時にしとるんですが、はいはい、銀座でですね、新聞屋さんとその広告主のこうチラシを届けるっていうところ自体をビジネスモデル化したっていうのが、はい、まあ、その101年前の当社の創業者が行ってたことなんですね。例えば、はい、木村屋のアンパンとか、はい、当時ですと書籍とかに関して新聞にチラシを入れて、はい、こうするっていうところが反則としてよく行われてたそうなんですけども、うん、はい、そういう新聞を配達するっていうところにチラシを取り継ぐっていう部分をこう連携して、それをこうロジスティクスでつないで、うん、今もその北海道から沖縄まで新聞屋さんがチラシを入れるっていう仕組み自体ってこう広がってると思うんですけども、はい、それを101年前にまず始めたっていうところが創業の部分になっています。なので、はい、折り込みチラシとか新聞チラシとかっていうところの元祖っていうところで営業させていただいている部分になります。はい、で、そこからその仕組み自体もこうどんどん銀座のところから全国にこう広がりつつですね、まあ、そこの同時にですね、その創業の会社の方がチラシそのものを電車に釣ったりとかする今の中釣り、まあ、なかなか今ちょっと減りつつもあるんですけれども、はい、まあ、そういうようなこうビジネスっていうのも並行して総合広告代理店的なお仕事とチラシを起点にしたプロモーションの仕事っていうのをこうずっと継続しておりました。はい、1970年代高度経済成長時代に、まあ、それをこう総合機能親会社のオリコムという会社、はい、株式会社オリコミサービスは1973年に分社化して、はい、そこからチラシの仕事をしている会社なので、会社としては今年50周年という、まあ、ちょっと節目にあるんですけども、はい、そういう歴史がある会社になっております。で、もうちょっとだけその歴史に関して、
ね、はい、ぜひぜひ、
まあ、位置情報にも関連するというかですね、まあ、チラシってお店の近所に配るとか、まあ、そういうこと自体が全国でも活用されていたので、うん、じゃあどこに配ったら効率的になるかっていうことも、1973年以降もですね、いろいろなちょっと工夫を凝らしながらやっていたというところがあります。はい、ちょっとそのデータっていうところですと、もう1994年とかになるんですが、はい、まあ、このロケーション関連のところでもよく出てくる GIS の方を当社でも独自に導入しまして、うん、はい、居住者が多いのはどこだろうとか、パブリックなデータでお金持ちが多いのはどこなんだろうとかっていうところをデータで分析して、じゃあお店の近くだけどさらに効率的に配布するならこのエリアがいいよねとかっていうところをこう分析する仕事っていうのを90年代から近年まで、まあ、今もそういうものは怠ってるんですけども、はい、行っておりますと。なので、はい、そこからちょっとデータ時代2000年代とか2010年代と入ってきますので、うんうん、そういうちょっとパブリックな居住者データとかっていうところは90年代からずっと行っていて、で10年代ですね、後半になってその GPS のデータとかっていうところがまあ引き出しやすくなってきたところで、住んでる人のことは分かるけど移動してる人のことはやっぱりそういった GPS データとかでないと分からないってところがあって、まあ、そういうものをこう販促の効率化とか、まあ、経営としてそういったプロモーションをどういうふうに効率化するかっていうところを発展させて、まあ、今日営業させていただいていると。まあ、100年、50年の歴史をすごくこう、かいつもんで申し上げますと、まあそういったところにちょっとエリアとか、まあ、はい、居住データとか GPS とかっていうところをうまく取り入れながらビジネスしてるっていうところが、当社の行っているビジネスになるというところになります。
なるほど。
すごい大枠で。
すごいですね。5分で歴史を語って、100年語っていただけたのは初めてです。
先輩に怒られそうなんですけど。
はい、はい。高野さんはいつから、はい、
そうですね、
はい。入られてっていうのは。
はい。私のちょっとキャリアとですね、簡単に仕事の中身っていうのも触れさせていただきますと、私は20年前に、折り込みサービスに入社しまして、はい、まあ、そこから営業で15年ぐらいですね、ずっと、チラシと申しますと、そういう流通小売業とかチェーン店とか、まあ、そういったところの利用とかが多かったりとか、
はい、
あとは、まあ、外食とかですね、通販とか、教育とか、まあ、幅広くそういったこうエリアでビジネスをされている業種があるんですけども、私もスーパーさんっ んとか百貨店さんとか通販の事業者さんとかの支援をしてですね、まあ、チラシをどうするかとか、まあ、他のその何かこう他の広告とか企画とかと組み合わせてどうやって成果を上げていくかってところで営業支援をしておりました。で、はい、まあ、やっぱりそういう当社の営業は、まあ、営業のセクションでも結構そういったエリアとかお客様のその出店地とかそういうところに関してはちょっと目線を持ってまして、うん、まあ、そういうところを私もさらに会社として尖らせていくためにはということでマーケティング、特にエリアの分析に関するところに従事するっていうところをちょっと中心にここ7年ぐらいですかねさせていただいていて、はい、先ほどその会社の歴史の方でこう GPS とかの取り入れというのがあったんですが、あの昔からもちろんテクノロジーはあったんですけども、その辺が引き出しやすくなったりとか、こうデータの活用をお客様もこうニーズとして高まってきたっていうのはここやっぱり同じような7年ぐらいのところにあるなと思ってまして、まあ、そういうのをこう私はマーケティング部に所属してるんですけれども、はい、まあ、全社的にこうそういったもののニーズですとかパブリックのデータと移動のデータともしくはお客様が持ってるデータを統合してどうやって発見をしたりとか、まあ、新しい価値を作るかっていうところについて近年より統合した仕事っていうのをさせていただいているっていうのが私の立場で、まあ、なのでエリアデータとか GPS データというにはすごい親和性がありまして、いろんなテクノロジーがありますのでその中でどれがお客さんに合ってるかっていうところを私たちが独自にデータを持ってるわけではないので、
はい、
その中から今その目的だったらこれが必要ですよとかっていうところを中間の翻訳者みたいな立場でお仕事をさせていただくっていうところで、うん、なので LBMA でもコンサルティングとかっていうところに位置づけていただいたりとかしてるんですが、はい、やはりこれからデータを扱いたいとかそういうもの自体で新しい分析をしたいっていう時に手持ちのデータはもちろんですし、こういうものがいいんじゃないですかっていうところをアドバイスしたりとか一緒に試行錯誤したりとか、まあ、そういうのを広告代理業ではありますのでその、まあ、お客様と一緒に試行錯誤してるというのが近年させていただいている部分になります。はい、
なるほど。でもあれですね、15年その広告の営業をされてたわけですよね。だいぶ激動だったんじゃないですかその期間って。
そうですね、もう本当に入社した時からですね、もう新聞の未来ってこう減衰していくよっていうことがはっきりしていたので、
はい、
まあ、かなりその部分って綺麗に右肩下がりで、
はいはい、
なんかここにいて大丈夫なのかなとか最初思ってたんですけど、
はい、
ただまあやっぱりそういうチラシとかでもこうエリアでのセレンディピティみたいなものを生むみたいなところとか、うん、紙からこうデジタルに変わりつつあるものの、まあ、仕事って今でもすごいたくさんあったりとかして、
はい、
そういう、こうメディア環境とかそういったこう売り上げの中身とかも変わりつつはあるんですけれども、うん、本当にその、はい、またですねちょっと昔はデータとかでそういうものを語らずともその比較的メディア仲介業みたいなところが強かったので、
はい、
仕事の中身ってのすごい激動してますし、今でももう追いつくのに精一杯なぐらい周りの環境が変わってるっていうのが実感するところではあります。
そうだよね。いやでもどうなんですか、そのお客さん自体媒体が紙からデジタルに変わっていくっていう中で、とはいえいきなり変わってきたわけでもないかなと思うんですよね。で、新聞は新聞でまだまだ特定のニーズはありつつっていう中で言うと、御社としてもそういったトラディショナルなビジネスは大切にしつつ新しいところをついていかなければいけないっていうと、なかなか結構大変な、
あ、そうですね、なのでこういったトラディショナルなところから激変するにしても、
はい、
今のものをそのまま捨て去って新しいところに行くっていうのって、はい、あんまり企業様にとっても良くない面があって、
はい、
織り込みサービスという名前なのでもうチラシなんてもうやめてしまいましょうとか、まあ、そういうあの会社がそうだ名前がそうだからというわけではないんですが、やっぱりそこではちゃんとこう出会いを作れているとか、はい、それをよりどころにしている消費者の方がいらっしゃるので、
はい、
その部分の変化とか特にちょっとこうシニア化しているとかっていうところについてはちゃんとデータで理解しながら、
は
い、届かないところに対して何でそれをこう埋め合わせていくかみたいなところを、
はい、
冷静にアロケーションするみたいな
ところ
をさせていただいてますし、はい、はい、やっぱりこう商材とかサービスによってはデジタルを進めていくべきですよっていうところをチラシを減らしてでも、まあ、そういったところはデータありきで顧客目線で提供していくっていうところは途中は会社としても迷いと言いますかそういうところがあったんですけども、うんうんうん、今はやっぱりそういった消費者を中心に置けばそういったものを取り入れていくことが必然っていうところは大きいので、そういったところはちゃんとプラットにちょっとお客様のもしくはまあ本当に消費者の方を中心に置いたときに何が適切かっていうようなところでご支援をさせていただいてます。
なるほど。そうか。そうですよね。 なんて言ったらいいのかな。ある意味、我々 LBM ジャパンってデータ活用の推進団体ではありますけれども、別に全てをそれでリプレイスしていきましょうっていうことを推進してるわけではなくっていうのはあって、これが最適であれば、で、またそういった最適な新しい媒体だったり、技術だったり、サービスだったりを作っていきましょうっていうことを推進はしているので、御社のように歴史を渡って他方面構えていただけてる会社さんにお付き合いいただけるのは非常にありがたいところかなと思いつつっていう感じなんですけども。
そうですね、はい、やはり新しい技術を取り入れるっていう時にその方法をどうやって組織にフィットしていくかとか、
うんうん、
前からある資産をちゃんとこう生かして、まあ、それに掛け算するかみたいなところが DX っていうところでは結構必須だったりするんだと思ってるんですよね。
はい、
で、その辺をあまりテクノロジーで先に行ってしまうとなると、いろいろなことが不具合が起きたりとか、ちょっとこう、内部の理解が得られなかったりとか、もうその、はい、当社もそういった知らしをじゃあデジタルに置き換えましょうっていうフェーズの時にはもうそういうことにものすごい行き当たるので、やはりちょっと言葉が合わないとか、データでは出てるんだけど、感情的にその辺がなんか違う気がするみたいなところを、どうやってこう、仲介したりとか、はい、まあ、ちょっとプラクティスして、慣れていくかとかっていうところについて、うん、それは上からというよりはお客さんの中の迷いそのものなので、はい、ここにどうやって適切な手段とか、ステップを計画するかみたいなところを一生懸命やらせていただいているところはあります。
はい、ありがとうございます。ちなみになんかその最近だと景気はいいんですかね、御社および御社のお客さんって。
そうですね、
はい、
ですね、その小売業とかですね、はい、やはりちょっと大きなトレンドとして皆様外に出ているっていうことによって店舗が活気づいてるっていうのって、はい、まあ、全てのちょっと企業様ではないと思うんですけども、はい、外食であったりとか、
はい、
まあ、専門店小売系もですね、その業種にはよるんですけども、まあまあ好調のところがこの、うん、まあ、半年とかも結構多いというような感じがしております。ただ、まあ、その中でもうまくこう差別化できてなかったりすると客数が前年比で9割のまんまでとかっていうところがあって、ちょっと入り混じってるところはあると思うんですね。うん、ただその人が外に出てることによって、当社として結構多く支援させていただいている店舗系のビジネスに関しては、ちょっとこう客数が上向き、うん、まあちょっといろいろ入り混じってはいるんですが、客数に関してはそういったこう追い風が吹いてるような流行も多少はあるのかなと思ってます。で、広告業というところに関して言いますと、
はい、
デジタルを取り入れるという一環で、やはりそういった運用型の広告とかに関してはこう伸びトレンドなんですが、例えばチラシとか、はい、交通広告でも紙とか車両の方とかっていうのはあんまりこう戻ってなかったりとかしますので、
はい、
当社としてもすごいイケイケですっていうことではなくてですねちょっとこういろいろ入り混じりつつ、まあ、何とか頑張ってるみたいな、はい、そういうトレンドではあります。少しちょっと曖昧に言ってしまいました。
いえいえ、ね、あれなんで。ちなみに車両広告って どうしちゃったんですか、急に。
あ、そうですね、
そうですね、僕2017年ぐらいとか結構出向したことあるんですよ、何回か電車系は、はい、でなんかデジタルでその当時やるよりも電車の方が結構よくって意外とそれでこんなの見たよっつってSNS に上げてくれたりとか、良かったのになと思って。最近電車に乗ると結構スカスカだったりするじゃないですかこんなこと言ったら多分怒られそうな気がしない
んですけど。いや、当社もですね、交通とかの売り上げがそんなに多いわけではないんですが、まあ、ただ今お話しいただいたところについては結構仮説がありまして、コロナ禍でデータでそういった反則とか広告の効果を見るっていうことってすごくこう進んだと思うんです。
この3年ぐらいですね。
そうですね。
はい。
もちろん OH 周りでもそういった計測の指標をこう立てたりっていう取り組みは進んではいるんですけれども、やっぱりこうちょっと出したけれども、例えば売上につながらないとか、ちょっとその認知度の調査をしたけど、差分がそれほどないとか、あとまあ、毎回出すためにそれをこう調査するほど、そういった調査投資ができないっていうものに関しては、デジタルとかの広告の数値っていうのはもうすごくこう多様な指標が実施後に出るものに対して、ちょっと実施後に対してどうなんだと、まあ、もちろん訂正な部分とかですね、そういったこう SNS でじゃあどれぐらいインプしたかっていうところの拡張に関しては何か指標を作って実行されてるところは多いと思うんですけども、やはりこう結果がデータで見えにくいものっていうのは交通の中づりに限らず、
はい、
広告主としてもどうだったかっていうのが振り返りにくいがゆえにですね、足踏みするところがあるのかなと。ただ、一方交通の中でも駅媒体ですね、例えば表参道とか、はい、結構フィジカルで大々的なものに関しては今も活況だったりとかしますので、まあ、そういうブランドとかがこうそういった体感させるようなものっていうのは本当に他で取りにくいような体験なので、はい、 主要な駅に関しては出向がすごく多いとか、まあ、ただちょっと長ずりとかはまだこれから復調の基調はあるかもしれないんですけども、うんうんうん、まだそれほど戻っていないっていうところなのかなというふうに思ってます、はい、
なるほど。なんかうまくあれできるといいですね、あのセンシングの技術を使って。
そうですね、あの
定常的な、はい、
各電鉄さんともビーコンとかですね、もしくはカメラでセンシングしてこう、うん、はい、しっかり見られてるとか、あの実際に行動につながってるっていうところは追われているかと思いますので、そこら辺も全体的なデジタル化が進んで、ちゃんとその都市部であの日中なかなか家にいないとか、そういう方に関しては効率よく届くっていうのは、うんうんうん、他の調査会社の指標とかではまあ証明されてる部分はある程度ありますので、
はい、
あのそれをさらに盤石にエビデンスとするようなデータっていうのもこれからもっと出てくるのかなっていう感じはします。
なるほど、はい、ありがとうございます。結構あれですね、普通に高野さんと話してると横文字がたくさん出てくるんで、
ちょっとあの良くない、良くない、
いや全然良くなくないです。
すいません、はい、
結構面白いギャップだなと思って。
そうですね、あの個人的にはよくそう言われますね、はい、織り込み会社っていうカテゴリーが、はい、一応あるようなんですが、
はい、
業界の方にもっぽくないですねって言われますね。いいのか悪いのかちょっと。
まあ、でも、はい、そうですね。ちょうどこの過渡期というか、
あ、そうですね。はい。
はい、あの、媒体が紙とデジタルが重なってきたこの時に、マーケティングをやってるべき人なのかもしれないですね。
そうですね。ちょっと両側行ければいいなと、あの、そうありたいなというふうには思っています、
はい。はい。いいですね。それは、まあ、データ活用ってそこ重要だなっていうのは常々思うところで、データだけ分かっててもビジネスの本質的な中身とかその今までの経緯とか分かってない人っていうのはね、なかなかですし、逆もしかりですしっていう、その中間ね、さっきからおっしゃってるその翻訳者というか、そういった方に多くいていただけると多分より多くのビジネス展開できるんじゃないかなっていう気はしております。
うまくできているかは分からないんですが、本当にそのビジネストランスレーター、はい、もう本当にその技術との仲介者の役割がこう、はい、よりこう必要になってきてる感じはしますので、
はい、
まあ、本当に手の届く範囲で言葉とか見えるかっていうところをこう端的にしたりとか、はい、ちょっと小さなステップでも積み上げていくっていうところに関して日々悩んでるというか、そういうケースにすごく多く遭遇するっていうのがやっぱり最近のあの仕事の中身になってます。はい。
ああ、なんかそういうおじさん向けにそういう塾でもありますか？
そうですね。そうしたグループでもそういう、はい、デジタルわかる研究所というですね、節々まで、まあ、はい、デジタル庁ともそういったこととかを掲げてるかと思うんですけども、置いていかないとか、
うんうん、
まあ、コンセンサスがあって、こう、何かのアクションがあるっていうところがあるかなと思いますので、
はい、
まあ、そんなにストレートなことができるかわからないんですが、なんかそういう目線っていうのは常に忘れずに、とは、個人的には考えています、
ね、
うん。
なるほど。はい。これはちょっと金言だな。はい、なんかそれも MMA であれ作ってもいいかもしれないですね。そういう研究会というか部会を作ってもいいかもしれないです。
そうですね。はい、実は結構大きな要素、うん、おそらく LBMA の皆さんもこのテーマをこう投げかけしたら、
はい、
すごくこうみんなうなずくとは思うんですよね。
はい、いやだと思います。はい、いや圧倒的に人材として足りないですからね。
そうですね。
はい。
なんか国もそういったビジネストランスレーターの研修みたいなところ、
うんうんうん、
学び DX とかですかね、結構されたりとかして、やっぱりこう、過渡期ではそのポジションの方が足りなくなるのかなっていうのは、
うんうんうん、
なんとなく実感するところがあります、
うんうん。はい、ありがとうございます。そしたらじゃあ最後に織り込みさんの今後というか、
はい、
この先どんな方向でどんなことをしていかれるみたいなところを教えていただけると。
ありがとうございます。今まで話しているところにもつながるのですが、やはりそういったチラシの業界とかでも経験と勘でやっていたような、まあ、知見って結構あったりとかするんですけども、
はい、
まあ、大体その道が長い人がこの店の反則を考えたら、いや、こうでしょうみたいな。まあ、大体感覚でそれをみんな共通で結論を出すみたいなところがあったりするんですけども、それはクライアント側の反則担当者さんも結構そういうところがありまして、
はい、
ここは都市部だからデジタルの広告がいいよねとか、
はい、
田舎だったらチラシが効くよねみたいなところがあるんですが、
はい、
まあ、そういったところをデータで、まあ、LLM じゃないんですけど、結構そういうパラメーターとかでこう振っていくと、うん、考えてるアルゴリズムって結構データで知見にできたりとかするなと思いまして、
はい、
まあ、そういったものを継承する意味でもそういった知見をデータで形にしていくですとか、 の数値的な裏付けがなくこう投資の配分とかを考えていたところに関して、はい、あのエリアのデータと結果データと、まあ、やっぱり予測みたいなところをあの当社としても今取り組み始めてるんですけども、
うんうん、
まあ、そういったもので最適な投資配分をして、やっぱり最終的にはお客様に適切な情報が届くっていうところをあの、はい、いきたいと思ってます。なので、
はい、
今までと同じそういう消費者接点でちゃんとこう生活の豊かさを作るとか、地域のリレーションを作るっていうところにちゃんと目標を置きながら、まあ、それをこう新しい技術でどうやってこう刷新していくかっていうところについて、魅力ながら体系化したりとか、まあ、織り込みの仕組みを発明した会社ではないですけども、ちょっと新しくそういったこう皆さんが使っていただけるような汎用的な型とか、考え方っていうのをこう発明できるように、101年も50年も経ってますんで、
はい、
まあそこでこう責任を持ってなんとなくそういうこうリレーションを作っていくってところに何か
なるほど
というふうに思ってます。
はい。はい、いやー、素晴らしいお志です。
あ、すいません。なんか、大きいことだけ言っちゃったかもしれないですけど、あの、本当に、
いやいやいや、
つもりでコツコツやってますんで、
はい、ぜひ作っていきましょうということで、はいはい、あの、はい、この先もどんどん新しい施策ご一緒させていただければと思います。
はい、すいません。
はい。じゃあ今日はどうもありがとうございました。
はい、貴重な時間ありがとうございました。